そのようなことをこう全体を感じた内容でした。で終わります。
ありがとうございました。では続いて安村教会にお願いします。
それでは今日のところはですね、読んでわかりますが、一つの言葉がたくさん、聖書の他のどの箇所よりもたくさん使われている。それに気がつくと思いますね。それは憎しみ、hatred という言葉ですね。それがたくさん使われている。どうしてなんだろうかということです。で、この世というのはですね、自然のままでは神に対して、また神が作られた人間に対してですね、すぐに憎しみを持つような傾向があるというわけなんです。これはもう誰でもそういうとこある。とっても仲良くしているようで見えても何かがあるとすぐに憎しみに変わるということは、人間の魂、心の奥にですね、そういうふうに神や人を本当に愛することができなくて、むしろ憎しみということを持っているからだというんですね。何かあるとすぐ憎しみに変わってしまう。人間の普通の愛というものもですね、少し何かあるとですね、熱烈な恋愛とかにもパッと変わって今度は激しい憎しみになるということがありますね。そういうふうにですね、この憎しみというのを奥の方で気づかない状態で隠れておるわけです。そのぐらいこの憎しみというものは深くあって、何かがあるとすぐにこう目を出してくるということがあるんですね。この世が全体がそうなるというわけです。で、そのような憎しみのただ中にこれからイエス・キリストはですね、弟子を派遣するのだというわけですね、ことになるわけです。イエス様はもうじき殺されてこの世ではいなくなるわけです。そして何が生じるかというと、その自然にですね、弟子たちにもですね、尊敬ではなくて、あるいは愛されるのではなくて、憎しみが降りかかってくると言っているわけです。そのような状態において、弟子たちはどうそれを受け止めたらいいのか、どう考えたらよいのかと、そういう問題なわけですね。これは非常に大きな問題であったわけです。これは非常に的確な予言となったわけですね。それから2000年間というもの、世界の至るところでですね、キリスト教が入っていたところには激しい憎しみが降りかかっていったということはたくさんあるわけ。日本でもそうです。最初のヨーロッパでも300年近い間はそのようにキリストを信じるだけで一番の憎しみが襲いかかったというわけですね。日本も同じ。世界の歴史でも一番二番なるような、筆頭になるほどの激しい憎しみがキリストを信じる人たちに襲いかかったわけです。日本の権力全部を使ってですね、キリストというものを消してしまおうと、そのために外国との貿易までやめてしまおうと。で、わずかにキリスト教をまだ知らなかった中国と、それからキリスト教をあんまり伝道とかしなかったオランダだけはまあまあ構わないと。場所を決めてですね。そのぐらい国全体の力を上げてまでキリスト教なる、キリストを信じる者を憎んだという事実があったわけですね。それはもう至るところで起こったわけです。で、そういうふうな世界の歴史ということでなくても、身近なところでも、この集会に関係した人でも、何代前のある人でもですね、旦那さんが、ご主人が亡くなったと。キリスト教で葬儀をするとなったら、親族の人たちが猛烈な反対をしたと。で、攻撃したということもあったし、つい少し前、今年になっても、楓さんのお父さんが召されて、 その世地方では初めてキリスト教式で葬儀をするんだったら、周囲の人たち親族の人も激しい反対。私がその式を責任者ということで初めて行った時にはですね、非常に憎しみのまなざしがバッとこう注がれたわけですね。こんなところにキリスト教式ですと、岸川、お前がそのようにしたんだろうっていうふうな、まあ、目がですね、ギラギラして、まあ、注がれたわけですね。もし、あの時に、召されたそのお父さんのですね、テープ、キリスト教式でしてほしいと頼むと私に言われたあのテープを持って聞かせなかったならば、相当な問題、混乱が生じていただろうと思いますね。そういうように現在でも至るところでですね、そういうことはあるわけなんです。で、そういうようなこの世の憎しみというですね、大きな力、闇の力のただ中にあなた方は行くのだと。その時にどうしてそれに対処するのかということなんですね。普通は憎しみを受けたら相手を憎しみ返す。悪いことを言われたら相手を悪いことを言い返すと。殴られたら自分も殴り返すと。それが普通であるということですね。動物も同じです。犬や猫でも喧嘩をしてる。噛まれたら噛み返すと。それは人間も同じものを持っているわけですね。やられたらやり返すという。その段階でおるならば、私たちは犬とか猫とかとあんまり変わらないということになる。でもそれが自然の人間の状態だと。で、その時にイエス様は何を教えられたのか。というとですね、そのように憎しみには憎しみで返したり、悪いことを言われたら悪いことを言い返して返したりするんでは全くなかったと。それは非常にほとんどの人はわからない。イエス・キリストを思い出すということだったんです。他の新約聖書のある箇所でもですね、Remember Jesus Christ という箇所があります。イエス・キリストを思い起こせと。あなた方だけを今迫害されしておるんではないのだと。イエス・キリスト様ご自身も同じように迫害をされたのだと。そのことを思い出す。だけで不思議な力が与えられるということなんですね。慰めも与えられる。これはとても不思議な方道なんですね。私たちが何があっても悪いことや苦しいこと、困ったこと、悩み、苦しいことがあっても、私たちがまずするべきことは将来のことを思っていろいろ心配したり、誰かがこの世にしたとか、誰かのせいだとか、いうことを思わないでイエス・キリストを思い起こすということだったんですね。その箇所をこれ有名な箇所でもありますから、開いておってもらいますが、イエス・キリストを思い起こしなさいと、2章の8ですね。第2テモテの2章の8、ここを見てもらったらですね、ここに今言った英語では Remember Jesus Christ という言葉が出てきます。そのイエス・キリストは死から蘇ったお方なんだというわけですね。死の新教訳では392ページですね、新約聖書の392ページのところにあります。 ですか、390ページの下の段の8節のイエス・キリストのことを思い起こしなさいと。死に対してでも勝利されたお方、復活されたお方、その方をいつも思い起こすとですね、どんなことが降りかかってきても私たちはそれを乗り越える力が与えられるんだと、まあそういうことなんですね。で、もう一度今日のところ、今日のヨハネのところに帰りますと、そういうことを今日の二次施設ですね、ヨハネの二次施設 verse 12 のとこですね。私が言ったことを思い出しなさいと。そして人々が私を迫害したのであればあなた方も迫害するのだと。私の言葉を守ったならあなたのことを守るだろうと、まあ、そういうふうに言ってですね、私たちも何をすべきかと、べきかというと、誰でもができる簡単なことだったんですね。そのように思い起こすということが、これがですね、新しい力となるということなんです。ここで、憎しみっていうことがですね、世界の至るところにあるっていうことがよくわかるわけですね。去年の9月のあの事件、アメリカの大きな建物が飛行機が当たって倒れた。そうしたらすぐにアメリカの大統領が言ったことは、報復をすると、攻撃をすると、武力でもってですね、やっつけるということですが、それはこの世のやり方ですね。キリストや、あるいはパウロや、新約聖書ではそういうことは全く言われていない。迫害されたらやり返せと。傷つけられたら苦しめられた。殺されたら相手も殺せと。そういうことは全然言われてない。ですね。ここでも。人々があなた方を迫害し、最後は殺すということもたくさんあった。そしてあなた方も武力を持って殺しなさいと。やっつけなさいというようなことは全然言われてないわけですね。静かに、イエス、私をも実は、私も同じように迫害したことを思い起こしなさいと言っただけなんですね。そしてそれをですね、イエス様もその迫害をされて殺されたけど、その死にすらも勝利していったと。神様の力で勝利していったのだということを思い起こしなさいと。ただ実際にですね、いろいろなそういう記録がありますが、そのことを本当に十字架上で思い起こしてですね、そうして敵対する人々のために祈って、彼らの罪を許してくださいと、祈って死んでいったという人が後もずっと続いたというわけですね。で、そのようなですね、この憎しみのただ中に神様の愛を持ってくると、注ぐと。それによってキリスト教っていうのは不思議と広がっていったわけです。憎しみがいっぱいあるから広がらなかったんじゃなかったわけです。不思議なことに憎しみがあればあるほどですね、神様の愛がそこに注がれて、そうして広がったんですね。これは不思議なことです。今日の日本では、キリスト教をですね、そんなに以前のようにとても憎んでいないわけです。いないけれども広がったりしないですね。それは、このような憎しみのただ中にこそ必死になってですね、神を思い、キリストを思い起こして、キリストの愛をくださいと、許しの力をくださいと言って必死になって祈り願ったから、だから与えられた。その許しと愛の力で、キリスト教は広がっていったからですね。ですから、ここのところ表面だけ見たら、迫害されて苦しいぞということだけのように見えますが、そうでは決してないんですね。本来いつもそういう時代、迫害の時代、暗い時代なんだけど、その中でこそ神の力は大きく明かしされていくということがあるわけです。それぐらいこのキリストの力っていうものはですね、この世の力と全然違うわけです。 この世の力は軍隊、人間の数、お金、そういうものでやっつけようとしたりします。けれども神様はそのようなですね、爆弾とかですね、ミサイルとかですね、あるいは軍隊の力でやっつけようと決してしないわけです。キリストやパウロやヨハネが一体誰がですね、軍隊集めてやっつけろ、自分を殺す者やっつけろというふうなことを教えただろうか。そんなことは教えていなかったわけです。静かにキリストのことを思い起こす。というんですね。で、人間のことを思い起こしてもこれはあんまり力にならない。けど、キリストのことを思い起こしなさいと、さっきのところでもあった。当時の人もですね、こういう書物すらなかったわけです。囚われてしまってもいよいよ暗い獄の中で何もなかった。本を持っている人はほとんどいなかったわけです。けれどできることは、イエス・キリスト、生きておられる聖霊なるキリストを思い起こすことは誰でもできたわけですね。学問が全くない人でもできた。弱い人でも、奴隷でもできたわけです。で、それによって、このローマ帝国のですね、世界で一番強力な力をも勝利していったということなんですね。まあそういうことで、ここのところは、憎しみということがこのように重ねて書いてあるけど、実はその憎しみに勝利する、そういう道をも同時にここで暗示されているということがわかるわけです。そういうふうに考えますと、私たちも周りの世界に対してどのような気持ちをいつも持っておるべきなのかということをですね、ここで静かに考えると教えられるということなんですね。そのように様々な憎しみが渦巻いているところにキリストは来られた。私たちもそういうキリストの愛の一しずく、小さな一しずくともいただくならばですね、そこにそのような憎しみや反対を引き起こすことではなくてですね、静かな祈りを、イエス・キリストを思い起こすですね、そういう祈りをそこに一つの波紋としてですね、引き起こす、そういうことでもありたいと思うわけです。で、このような憎しみのただ中をキリストは歩まれるっていうことは別の箇所でもすでに書いてあったことですね。それはイエス・キリストの一番初めの生涯の出発点から書いてあったわけです。ルカの4章4章の29、30というところですね。ルカの4章108ページです。新約聖書で108ページ。これはですね、イエス・キリストが初めて街道で神の言葉を語った時なんですね。伝道の一番初めなんです。初めてこのように街道で公に語り始めた時からすでにですね、このように街道の人たちは非常に怒ってですね、イエスを町の外へと追い出して、町が当たっている山の崖まで連れて行って突き落とそうとまでしたと。しかし、ありますが、しかしイエスはそのような憎しみのただ中を通って立ち去られた。これがこれまでずっとそういうことになっていたんですね。 キリストの真理っていうものはですね、真理であるからみんなが敬うだろうというふうなものではなかったんですね。出発点からしてこのようになった。もちろん悪いことしたら憎まれる。それはもちろん当たり前、良くないことなんですけど、だからといってですね、本当に正しいことをしたからみんなから尊敬されるとか、そういう甘いことではこの世はなっていないということがわかるんですね。で、こうして、弟子たちもですね、この世に憎しみがあって突き落とされたとそうとする。実際にそれたくさんあったわけですね。日本でも本当にそういうことあったわけです。崖、火山、火山の中に掘り込まれる、土の中に埋められると、海の中に掘り込まれるとか、たくさんのそういうことがあった中で、それでもなおそのような憎しみのただ中を通って歩んでいったクリスチャンがたくさんおったわけですね。そしてその時には、もし人間のことだけ思ってたら耐えられなかったんです。その人たちが耐えることができたのは、さっき言ったようなキリストのことを思い起こしたからだったんですね。思い起こすとともに、そのようなそれを耐える力が同時に与えられていったということであったと思います。そういうことで、私たちも様々なことが生じて、キリストの信仰に対してですね、それをやめさせようとするような力も、憎むような力ももちろん働くことがあるわけなんですけども、そういう時に対して私たちが取るべきはイエス様のことを思い起こし、そして反対者に対しても祈ることだということを、こういうところから知らされるわけです。で、そういうふうな憎しみのただ中におけるイエスを思い出して安らぐ気持ちを持って、これが主の平和だってですね。だからこそ、もうこれから最後だと、殺されるという前の夜にイエス様は、私の平和ですね、主の平和、 The Lord's Peace、 主の平和というですね、この世が与えることはできないものを与えると約束して、そしてこの世から去っていったということなんですね。そういったことを